神の御言葉は使徒の働き1章1節から5節まで答えに読みます。テオビロよ、私は前の書でイエスが行い始め教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった使徒たちに聖書によって命じてから天に上げられた日のことにまで及びました。イエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。彼と一緒にいる時イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。アメン。聖霊は神が与えられる御霊であると2回叫びましょう。聖霊は神が与えられる御霊である。聖霊は神が与えられる御霊である。聖霊は神が与えられる御霊です。聖霊は神が与えられる御霊でおられます。イエスがこの世に初めて来られる時、聖霊がイエスを少女の体に宿らせました。聖霊がイエスを少女であるマリアの体に宿らせたことと、人が体内で生まれることを誤解してはいけません。人は男性と女性の間で生まれます。人の体内で卵子と精子が結合して一つの人格が生まれます。これは人が生まれる方法です。卵子だけでもなく精子だけでもなく、卵子と精子の結合によって初めて一つの人格が生まれます。しかしイエスは万物が作られる前、その以前、天で神と共におられる神の御姿であり、神の本質の完全な現れであり、神の懐におられる神です。イエスは神と等しく、神と等しく神の御姿ですが、この世に来られるために人の体に受胎して来られたのです。一つの人格が、神の御子の人格が、神のありがたを捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿をとって十字架で死ぬために人の体に宿られたのです。人間は体内で卵子と精子によって人格が初めて生まれますが、イエスは人の体内で人格が生まれたのではありません。神の一人子が人の姿を着て、人間の最初から最後まで一生涯を体験して人のように死なれるために人の体内に望まれたのです。私たちはこの事実をよく知らなければなりません。イエスがその人格が人の体内に望まれるように働いた方が聖霊です。聖霊によってイエスは宿られました。イエスは生まれて30年間ナザレでご自分を表さないで人のようになりわいを持って生きられました。その後ヨルダン川でバプテスマのヨハネからバプテスマを受けて聖霊が望まれました。初めて聖霊に導かれて荒野で試みにあって祈った後に交渉会を始めました。イエスの交渉会というのは、父がイエスをこの地に使わされる時決めた目的通りにイエスの語ることと行うこと全てを自分の心ではなく神の方、神の御心通りになさったので、これを公的生活交渉会と言います。イエスの3年間の全ての生活が公的、すなわち神が命じられた生活であったので交渉会と言います。イエスの交渉会は聖霊に導かれて聖霊充満な生涯でした。聖霊に満たされて力が現れました。イエスが悪霊を追い出すことを見て人々は避難しましたが、イエスは聖霊が私のうちでこのように働いていると言いました。そしてイエスは聖霊によって悪霊を追い出し、病気を癒し、印を表しました。十万何印がイエスから現れました。 歩いてはイエスの着物の房に触るとたちまち出血が止まりました。イエスが盲人に触ると盲人が癒されて、雷病人に触ると雷病人が清められました。また死んだ者を呼び出すと、その声を聞いて死んだ者が墓から出てきました。この驚くべき実情、驚くべき印は聖霊充満によったものです。イエスが聖霊によって満たされる前は、ナザレで人のようになりわいを持ってご自分を表さなかったので、誰もその方が来られたのを知りませんでした。それでナザレから何の良いものが出るだろうと言われるほど誰もその意図を知りませんでしたが、イエスが交渉外を通して聖霊充満な働きと印を表したら、あちこちから噂を聞いてイエスがおられるところに駆けつけました。噂を聞いてあちこちから人が集まってきました。このようにイエスキリストが聖霊によって働かれました。今日聖徒たちも聖霊充満な人は交渉外を生けます。しかしキリスト人がみんな交渉外を生きることではありません。キリスト人の中には救いを受けて自分の霊魂を保存するために信仰生活をする人がいるかとしたら、ある人は聖霊に満たされて聖霊充満で神の働きをして交渉外を生きる人もいます。すなわち自分のために、個人の利益のために、自分の信仰生活だけを維持することを交渉外とは言わないで、自分を捧げて、自分のすべてを捧げて神と教会のために奉仕するなど、神のために多くの働きをすることを指して交渉外と言います。このように交渉外を生きるのは聖霊によってできます。それゆえ聖霊充満になって、聖霊によって交渉外を生きる人を聖徒と呼びます。聖霊による導きを受けない一般の信者を指して聖徒とは呼びません。聖霊に満たされて、聖霊に満たされて伝道したり教会の奉仕をしたりします。執事は一つの公職です。霊的な公職です。それゆえ執事の職分を持った人々は、他の人より自発的に働いて、自発的に奉仕して、教会と主の御国のために有益なことをすることによって、誠の交渉外、聖徒の生活を生きていきます。これはすべて聖霊充満によってできることです。イエスが十字架につけられる以前の人々も、聖霊充満な交渉外があって、イエスが十字架につけられた後に、教会の中で聖徒たちが霊的になって聖霊充満な交渉外を生きました。それゆえ聖霊充満という事態が、このように公的生活ができる力、その力が与えられた時を指します。人々の中にはしばらくの間聖霊充満を体験しましたが、続いて忠誠して奉仕しないため、誠の交渉外を持たない不幸な人も少なくありません。私たちは聖霊充満がどれほど大事なことであるかを知らなければなりません。イエスが十字架につけられる前も聖霊充満な人がいて、イエスが十字架につけられた後にも聖霊充満な人がいました。しかしイエスが十字架につけられる前の人々の充満と、イエスが十字架につけられた後の人々の充満な姿には少し違いがあります。コルネリオがイエスキリストを知らなかった時、幻を見ました。ヨッパにいるペテロを見ました。コルネリオはまだイエスを知らなかったですが、充満になって幻を見ました。このようにイエスが苦難を受ける以前の人々も充満になって幻を見て、とても霊的でした。エリアのような人は多くの力を行いました。イエスが栄光を受けた後に聖霊充満な聖徒たちは異言を話し始めました。これはキリストが苦難を受けた後に現れた第一の印です。私たちがここでよく知らなければならないことは、イエスが苦難を受ける以前の聖霊充満とその以後の充満にどんな違いがあるかということです。ここは聖霊が望まれて充満になりました。その充満を聖霊に満たされたと言いました。聖霊に満たされたというのは、私が服を着ているように聖霊充満を着るという意味です。着るということは、服が人の体内に入ることではなくて、人の体外に表に現れることです。彼が感動を受けた、力を受けた、このように話すときは敬語を使いません。ただ聖霊充満を着た、聖霊に満たされたと言って 敬語は使いません。バプテスマのヨハネは母体にいる時から聖霊に満たされたと言われました。彼の母も聖霊に満たされた、彼の父も聖霊に満たされたと言われました。この中マンは聖霊が天におられて、聖霊が天におられて、天から聖霊に満たされたという意味です。聖霊が天におられて、天で特別に選んだ人たちに聖霊に満たされるその力を与えたのです。それゆえイエスが苦難を受ける以前の聖霊充満は普遍性がありません。特別に選ばれた人たち、召された人たちにだけ聖霊充満が現れました。その時聖霊は天におられました。聖霊は天におられたので、人のうちに望まれた事実はありません。ただ天で充満を与えたのです。それゆえイエスが苦難を受ける前の人々は天からその力を受けて、天から聖霊の賜物を受けて働きました。しかしイエスが私たちに語られたのは約束された聖霊です。イエスが約束されたのは、父に願い求めてあなた方に与える、その方が来られるとあなた方のうちにおられるということでした。あなた方のうちにおられて、そのうちから充満な賜物を表してくださるという意味です。これが約束された聖霊です。それゆえその約束の中には、すべての信じる人、この印は信じる人にとって普遍的に現れることです。すべての信じる人に現れることです。イエスが苦難を受ける以前には、聖霊が天におられて、自分が特別に選んだ人たちに充満に与えて、賜物を充満に与えて、力を充満に与えました。しかしイエスが苦難を受けて天に昇られた後には、私が聖霊をあなた方に使わす、その方が来られるとあなた方のうちに望まれる、天におられる方が来られてあなた方のうちに望まれる、その時はあなた方の心の奥底から生ける水の川が流れ出るように、そのうちから賜物が現れて、そのうちから力も現れて充満になると約束されました。過去には天で特別に選んで召された人を充満させましたが、イエスが約束された聖霊が来られると、その方は助け主として私たちのうちにおられて、うちに望まれて、うちで働いてくださいます。その方が私たちのうちに望まれると、永遠に私たちを離れないと言いました。その方が永遠に離れないので、永遠に滅びません。聖霊が永遠に離れないので、聖霊が望まれた、望んだ人は永遠に滅びません。聖霊は私たちを守られて、共におられて、私たちを清めてくださいます。聖霊が私たちのうちで聖霊の賜物と力を与えてくださいます。過去の人々は肉体に力が与えられたので、天におられる聖霊が肉体に力を注いでくださったのです。それでその肉体からすべての力と印が現れました。しかし助け主である聖霊が私たちのうちで、うちに神の約束通りに私たちのうちに望まれて働かれると、その時から異言を話すようになって、霊的に充満な祈りができるように、私たちの霊に感動を与えてくださいます。私たちの霊を通して直接働かれます。聖書に風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らないと言いました。その音は聞こえても目で見ることはできない風ですが、風の威力はすごいです。家を飛ばしたり、大きな木を根こそぎ抜いたりします。このような大きな力を持っていますが、誰も風を見た人はいません。このように聖霊が私たちのうちで働かれるとき、その働きを誰も目で見ることはできませんが、風のように私たちのうちで働かれる充満を私たちは体験します。その聖霊充満を感じます。弟子たちも聖霊に満たされて、力が現れて、印が現れました。羊たちも聖霊充満になって、ピリポやステパンのような人々も大きな力を表しました。すごかったです。今日もそのような充満を感じます。本当に聖霊充満を体験しましたか？その充満がどれほど偉大なことを知っていますか？私は62年度から伝道集会を始めましたが、伝道集会中に多くの印が現れました。特に忘れないほど不思議な体験がいくつかあります。集会が終わって講壇から降りてくると、ある奥さんが立っていました。その人は42年間 耳も聞こえないし口も聞けない人でした。43歳なのに40年以上そのような障害を持っていました。彼女は立っていました。私はその障害が40年も過ぎたものだからもう長くなっていますから身もだえる必要がないと考えました。そして片手には本を持っていましたので他の片手で耳に当てて簡単に祈りながら耳を開けと言いました。その瞬間その人が大声を出しました。その人は土で卵ぐらいの石を拾って見せながらこんな石塊みたいなものが下からポロリと落ちたと説明しました。そう言いながら大声で叫びながら耳が聞こえると言いました。私も驚きました。またある盲人がいました。小さい時から盲人になって目は開けているが何も見えない人でした。若い人でしたのでそれが切なくて手を掴んで握手をしました。握手しました。その瞬間あ、見える見える見えると言えながら見えるようになりました。目に手を当ててしたことでもないのにまるでスイッチを差し入れると機械が作動するように聖霊の充満の働き、聖霊の充満。また蒼天祈り会が終わって講壇の前にある人が座って祈っているのを見ました。その人にどこか痛いところがありますかと聞くとはいと答えました。私はその人のどこが痛いのか知らずに痛いところがあると言ったので祈りましょうと言いながら立たせました。その人は立って動きました。分かってみるとその人は足の効かない人でした。靴を履いてみたのが15年前だと言いました。その人は足の効かない人でした。何も私も知りませんでした。何も考えずに立ちなさいと言ったらその人が立って動きました。聖霊充満のことがどれほど不思議なことであるか。その充満、私はこのような体験がたくさんしました。聖霊充満な体験、私たちは知っています。私たちの内から力が現れて私たちの内から働きが現れることを知っています。自分が聖霊充満な人であるかそうでないかよく知っています。聖霊充満な人は袋の中に何かいっぱいに詰まっているように胸がいっぱいになっています。まるで熟した果物の中から匂いがするように匂いを漂わします。しかし聖霊に満たされていない人は空いた小麦の袋のように埃だけ飛ばします。自分を見てください。今自分が聖霊充満なものであるかそれとも空いた小麦粉の袋のように埃だけ飛ばしているものであるか見てください。お互いに顔を見てください。空いた小麦粉の袋のように埃だけ飛ばしているかそうではないか見てください。家に帰ったら鏡に映ってみてください。自分が空いた小麦粉の袋のように埃だけ飛ばしているものであるかどうか見てください。聖霊充満は言葉で表現できないほど油が袋の中に詰まったようにその印が現れます。イエスはエルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。私が父にお願いする。そうすれば父はあなた方に聖霊を与えられる。その聖霊があなた方と共におられると言いました。過去の人々はこのような約束を受けたことがありません。ただ天におられる方がお使いになるために天から聖霊充満を与えられたのです。過去には人のうちに聖霊が直接臨んでその人のうちに恵みと賜物を与えたことはありません。聖霊が約束通りに五旬節の日に来られて全ての人のうちに臨まれてその働きが現れ始めました。イエスが栄光を受けられるとその時から信じる者は心の奥底から生ける川の水が流れ出るように聖霊がその人のうちに賜物と全ての力を注いでくださいます。聖霊充満は同じですから天で私たちに力を注いでくださる方です。今日多くの人がエリアの力、エリアの力と言いながらそれを欲しがっていますが、実はエリアが私たちをどれほど羨ましがるのでしょうか。もし今日の人々のように聖霊が人のうちに臨んで助けるのをエリアが知っていってたら、今日の人のように今の時代の人々のように力を与えてくださいと身もだえて求めるはずです。なぜでしょうか。エリアは天から与えてくださった聖霊の力を体験しましたが、彼のうちに聖霊が望まれて働かれる体験、今日約束された聖霊のように人のように望まれて霊魂の中で力が現れる体験はできなかったためです。もしエリアが見たら、主よ、私にも今日の人のように私のうちに望まれて働いてくださいと 祈ったはずです。今日エリアの力、エリアの力と言いながらこれを集中すると、それはむしろ約束された聖霊に対して誤解をもたらして、無力なことを続いて求めることとなります。今日私たちの中には天から受けて十万になった人がいるかとしたら、約束された聖霊を受けて、その人のうちから聖霊十万になって賜物とその力を表す人もいるはずです。私たちは約束された聖霊を受けなければなりません。それゆえイエスの弟子たちはイエスの命令通りに悪霊を追い出したり病を癒したりしました。しかし主は彼らに、私があなた方に願う約束した聖霊を受けなさい。すると聖霊があなた方のうちに直接働かれて、あなた方を祝福して、あなた方のうちで賜物を表されると言いました。私たちは約束された聖霊を受けてこそ、その時から異言を語って、私たちの霊魂のうちから証が現れます。約束された聖霊によってキリストの誠の証人となることに、イエスの御名によって祝福します。約束された聖霊、今日約束された聖霊が何かを知らなければなりません。約束された聖霊、聖霊充満はいつも聖霊充満を持続しないと消滅してしまいます。それゆえ聖霊を消してはいけないと言いましたが、これは充満な賜物を消滅する恐れがあるという意味です。それで天から受けて聖霊に満たされたものは聖霊充満を消滅すると永遠に堕落してしまいます。しかし約束された聖霊は私たちのうちにおられるので、たとえ私たちが弱くても、再びその心の奥底から生ける水の川が湧き出るように、私たちのうちから充満な働きが現れることができます。約束された聖霊は天におられません。これから私たちは約束された聖霊、私たちのうちにおられて働かれる助け主を受け入れることをイエスの御名によって祝福します。私たちのうちから私たちを感動してくださって、私たちのうちから私たちを導かれる約束された聖霊、その聖霊が充満になることをイエスの御名によって祝福します。祈りましょう。この時間、約束された聖霊、主が約束された聖霊が私たちのうちから働かれるように祈りましょう。天で注いでくださる聖霊と私たちに約束された聖霊が私たちのうちに臨まれて、私たちの心の奥底から生ける水の川が湧き出るように、その充満の働きが現れるように、そのために声を出して祈りましょう。